フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーのジョンです。
はい、ケン君の持ち込み企画ですけども、
はいはい
はい、
そうですね、持ち込み企画ってことじゃないんですけど
ちょっと体験したこと
はね。そうなんですけど、そうなんですよ、体験したことがありまして、すごく良かったのでちょっと共有させていただきたいと思いまして、
はい、
皆さん、ちょっと今回美術館に行ってきまして、珍しく、超珍しく行ってきまして、山本二蔵展っていうのに行かせてもらったんですよ、
はい、
皆さん山本二蔵ご存知でしょうか。
倉敷でもね、実は山本二蔵展やってたんだけど、結局期間中に僕行けずでね、残念だったんだけど。
やってましたね。
そうです。ジョン確か行ってたよね。
あ、行きました、行きました。
あ、ね、そっか、ジョンは行ったんだ。
行きましたよ。
あれは山口であったやつだっけ。
いや、倉敷でありましたよね。
倉敷のだったっけ。あ、うん、そっかそっか、あの時だったっけ。そう、あれがちょっと残ってまして。
まだ倉敷にいた頃だから、もう1年以上前だね。
もう随分前ですよ、もう。
2年ぐらいになるか。
いや、もっともっと前ですよ。
あ、そんなに前か。
そんな前だったっけね。
家族で行ったから。
あ、そう。
5、6年前ですね、あれは。
そんなに前か。
あ、そんなに前だったっけ、ごめん。あ、そうだけど、それでも僕、全然記憶に残ってて、最近のことだみたいなイメージで残ってて。
もうそう思って。
いやだね、年取ると。
本当ね。
5、6年、つい最近だからね。
もうつい最近だと思った、本当に。
つい、この間ね、大渕警部さんが逆さまに平成でありますって言ったもんね。
じゃあ、それはちょっと。
さすがに。
さすがに。
さすがにあります
。おじいさん
か。そうそうそう。
それは。
それはおじいさんだ。
相当昔だね。っていうの、まあまあ、その山本二蔵展に行ってまいりまして。
はい、
もうすぐ終わってしまうので、9月10日までだったんで、
うん、
夏休みも終わったので、ちょっと行ってきたんですよ。で、その時にちょっと体験談をさせてもらいたくて、うん、結論から言うと、めちゃめちゃ良かった。
そうなんだ。
信じられないほど良かったということですね。はい。美術館に行っても僕多分1時間もいないかなって思ってて、
うん、
でも好きだから多分まあ2時間近くいるかなと思ったら、うん、2時間半超えてもまだいたっていう、もう時間がないから帰ったっていう。
すごい。
遅れそうなのが書いたってやつだったんですよね。
うん。
すごかったです。で、皆さん、山本二蔵さんなんですけれども、うん、有名なので、背景を書いていらっしゃるんですが、うん、天空の城ラピュタですとか、
うん、
あとは、最近のやつだと、天気の子。
うん。
うん。
とか
です、ね。新海さんね。
うん。そうですね。もう新海さんのやつですとか。他にもですね、ホタルの墓だとか、ジャリンコ知恵だとか、もののけ姫だとか、うんうん、一番有名なのはジブリシリーズではあるんですけど、あとゲームの背景とかもね。
あ、そうなんだ。
お作りになったりとかもしてらっしゃいまして。
な
んと今回それがね、200点ぐらい展示してある。すごい、ボリューミーなものでして、でもね、ほんとびっくりですね、本当に。見に行ってですね、こんなに絵に目を近づけて見たことって僕ないかもしれないです。今まで美術館見に行って。本当に眼前も。
やっぱ好きだから、そんなにね、うん、見てしまったって感じだね。
うん、ああ、背景すごい大事だよね。どえらい大事だよね、うん。もう世界観作っちゃうもんね、それで。
うん、いや、もう本当それっすね。
うん、
もうラピュタがドンバマったのは、久石譲さんの音楽と、この二蔵さんのバックの絵があったから。
うん、
もう本当子供の時からラピュタのパズルが欲しくてたまらなかったんですよ。
何パズルって。
そう、あれが。
でかいね、パズル。
空飛ぶやつでしょ。
そう。でかいパズル。しかも本当前にね、シータとパズルとかがこう飛んでたりとかするんだけど、そこいらなくて、本当に後ろのラピュタのパズルが欲しかったんですよ。
ああ、
うんうん。
ずっと探してもなかったんですけど、結局。竜の巣ともうラピュタだけのやつがすごく欲しかったんですけど、
うん、
も
う
それぐらい結構好きだった。たのもあって、
うん、
で行って見させてもらったんですけど、うん、やっぱり書き込みがすごくてですね、
うん、
もう本当にその目を近づけてしまったのはもっと何か見えるかもしれない、もっと何か見えるかもしれないってすっごく目を近づけて見てしまう。
原画展なの？
そう、原画展。
おお、で多分それをスキャンして当然はめ込んでいくんだけど、うん、映画館のね大きいスクリーンで見るにしてもやっぱりどうしても粒子が荒くなるから。うんうん、多分原画の方がうんうん、もっと綺麗なんだろうね、その背景がね。 見た、しかも記憶があるじゃん、うん、僕らの子供の頃の記憶に近いようなね思い出もあるし。
そうだね。
ちなみに今回の二蔵さんの新新ってついてたけどさ、
あ、新ってついてたかな、うん、あ、ついたついた、新、うん、ついてるわ、うん、
やっぱリニューアルされたんかな、新しくなったってことなんかな、以前のやつに比べて。
あ、おそらくですね、今回浜松会場では浜松の、
うん、
あの浜松城の、あの書き下ろしの絵も加わったんですよ。でそれとか、あとはあの忘れがたきふるさとっていう、あの五島列島の絵とかってあったかな、うん、前の時。
いや前はあの天気の子もなかったしね、まあ当然なかったけどね、その時代。
そうだね、その時
なかった
よね。
あ、まあ、
うん、追加されたんだね、いろいろで。
あ、そうだね、あの2023の、うん、本店だけの書き下ろし作品、先ほどの、うん、浜松城以外にもその五島百景、あの生まれ故郷の五島列島を描いていった絵があるんですけど、
うん、
そういったのも加わってますね。そういった意味では新だと思いますね。
なるほど。
はい、もう非常にボリューミーいいですね、
うん、
で、あの本当ね、でついでにやったのがですね、見てあんまりにも素晴らしい絵じゃない、
うん、
でそれであのそれをなるべく自分で言語化しようと思って、
うんう
ん、なんでこれがいいと思ったのかって自分で考えながらやったら、それがまたすごく楽しくて、それもあの時間がかかった要因だったんだけれども、
うん、
もう何よりももう、うん、あの思ったのはやっぱり神は細部に宿るっていうやつ、
うんうんうん、
もうあそれをもう本当に今回感じましたね。もう二蔵さんが描いてる絵でそのあの細部にその魂が宿ってないやつがあんまりなくて、
うん、
例えばあのジャレンコチェの瓦とかあるじゃん、
うん
うん、昔の日本家屋の瓦がバーッと並んでるんだけど、それの一枚一枚色がちょっとだけ違うとかね。
おお、すごいね。
あとラピュタ、
ね、
ラピュタとかも石畳がいっぱいあるじゃん。
うん。
で、石畳なんだけど、それが一枚一枚経年劣化で表されている。
うわ、すげえな。
で、もうすごくで、それで自分の頭の中で唯一言葉にできたのが、その一つとして均一な直線がないのよ。もう直線、もう定規でピシッと引いたようなやつがないの。
自然界にはね、
少し揺らいでたりとか。
そういうのはね、水平線ぐらいしか。
あ、そう。あ、もうまさにそうなのよ。
うん、
もう、あの、未来少年コナンの絵とかもあったんだけれども、
うん、
あの、瓦礫の山になった町があるんだけども、そこがもう、うん、その瓦礫の塊が虫みたいなんだよね。まるで。
お
ちょっと柔らかい丸い。
うん。
で、あともう、独特のコントラスト、グラデーション、
うん、
特にそのグラデーション、色の移り変わりが素晴らしくて、
うん、
でこれは何かなと思ったら、おそらくね、魚の鱗みたいなイメージ、しなやかなね、
うん、
あの色彩の波っていうイメージだった、
うん、
波。波、自分の中で言語化した限界は、僕の語彙ではこれが限界でした。もうバカ画伯なんで、あんまり言葉にできなかったんだけど、本当もう、なんていうんだろうね、もう一つ一つが生命が、やっぱり宿してあるよね。もう日々とかもむちゃくちゃ細かく書かれていて、まあ素晴らしかったです。で、あの時代によってそのだんだん変わってくるじゃんか。
うん、
で、最後のあの五島列島の、自分の生まれ故郷のね、とこ、あの絵が書かれてるんですけども、うん、それなんかはなんて言うんですよね、もう往年の名作ですよね。もう仕上がってますね。仕上がりきってますね。もう、あのちょっと天空の城ラピュタとか、
うん、
未来少年コナンの時は少しデフォルメがあるんだよね、
うん
う
ん、
で普通の人には分からないぐらい、あの自分の中で言ったらあの 1.5 ミリぐらいデフォルメされてる、
うん、
主体となる被写体がちょっとだけ大きくなってるみたいな、
うん、
例えば可愛いあの時計があったら、その時計が普通の時計のサイズよりもちょっとだけ大きいとか、
うん、
そんなイメージかな。あの屋根の一番上がちょっとだけ大きい膨らみがあるとか、
うん、
そんなちょっとデフォルメ感みたいなのがあるんだけど、もう最後の方になったらそれがもうなくてね、
うん、
デフォルメがないんだけども、もう画面全体がもう二蔵さんワールド全開で
それは分かっちゃうんだよね。
もうすいません、もう絵をね、もうそう、もう言葉で表せなくて申し訳ないんですけど、本当アナログのね、もう最高峰を見たような感じだったですね。
すごいね。
もうめっちゃすごかったです。もう本当と素晴らしくて、もうずっとね、本当に見させていただいたわけですけれども。
うん、
で、あの、あまりにも素晴らしくてですね、
うん、
あの、最後、 終わりまして、映像作品の子もいろいろ見て終わりまして、うん、帰るときにあのグッズ売り場あるじゃないですか。
うん。
グッズ買っちゃいまして。
何のグッズ買ったん？
もう高いの買うわけにはいかないので、あの、クリアファイル。
うん。
クリアファイルと、あと A4 のポストカードみたいなやつがあるんですよ。ちょっと大きめのやつ。うん、これ買わせていただきまして、あの、クリアファイルに至っては、単なる雲ですよ、雲。
でも雲が一番あの人のやっぱりイメージあるよね。
ある。
イゾウ号だよ、あれ。
ある。もう、はい。もう、時をかける少女かな。うん、ごめんなさい、僕これ映画見てないんですけど。
見てないのか
すいません。映画見てないんですけど、ごめんなさい。もうこの雲があんまりにも良くて、
うん、
雲が書いてあるだけのクリアファイル買ってしまったりとかですね。A4 の、すごかった。A4 のポストカードも、あの、春夏秋冬の四季が書かれている絵なんですけど、うん、で、それが載ってるやつが、もうあんまりにもやっぱ色彩が素晴らしくて、
うん、
自分のなんか、うん、あの、写真とかにも反映できないかなと思って、なんかね、買わしてもらったんですけどね、もう本当良かったです。もうあまりにも良くて、可能して買ってしまったというところなんですが、普通美術館であまりこう買ったことなくて、
うん、
で、あの、二人にその美術館とか行って、このグッズ売り場で買ったことあるっていうのを聞いてみたかった。
あー、なるほどね。
うんうん。
そうね、こんなグッズ売り場って買うって思って、結構見ていらっしゃってみんな。
うん。
正直、今まで見てた美術館のそのグッズ売り場とはもう熱量が違ったの、皆さん見てるのが。本当に、普通ね、萌えキャラが映ってるとかだったらね、なんかそういう風な感じでね、
うん、
あのキャラを押すみたいな感じであるじゃん。もうそうじゃなくて、本当にこの、うん、このもう単なるこの背景の絵に、みんな好きですっごい見てるとか、ね。
そっか。
キーホルダーみたいなやつをね、なんか6個ぐらい買ってらっしゃる方もいらっしゃったしね。
うん、
びっくりして、で、それで2人で、なんか今までその買ったことあるみたいな。ちょっとそれを聞いてみたくて。
最近、近い経験をしました。うん、去年やけどね。
うん。
宇部で、宇部ね。
うん。
宇部市で、あの、不思議の海のナディアと。
ああ、そうだ、やってたね。
俺も。ああ、言ってたよね。うん。うん、
それが、まあ、まさしく、その、県と同じような感銘を受けまして。
うん。
おお、
うん。普段なら絶対買わないようなグッズを。
うん。
買ってしまいましたね。
すごいな、テンション上がったんだ。
それちなみに何に一番感銘受けたんですか？
やっぱ自分が中学生の頃にすごい感銘を受けたあのアニメやったから、
う
ん、まあ思い出補正とかもいろいろ相まって、
うんうん、
やっぱ原画を置いてたからすごくそのクオリティも高いし、もう思わずあの、ちょっとお布施しないといけないなって思って。
何を買った
の？わかる。そう、なんか推しの気になるよね。
グラタンの人形？
ああ、いいね、グラタン。
これ、マニアックですね。
わかる人しかわからない。な
そう、不思議の海のナディアに出てくるね。
そうそう、グランディスタンク、訳してグラタンっていうが、チョロキューみたいに後ろに引っ張ったら、進むような。
うん、ちゃんとね、
うん。
チョロ Q も別に買ったってこと？じゃあ、ぬいぐるみと別に。
いや、そう、チョロ Q のようなノックバック式やったっけ、うん、になってるね、その人形が。
う
ん
う
ん、グラタン自体がね。
マジか。
それと、
うん、
あれな、キャンバス、ちょっと大きさはそこまで大きくないけど、
うん。
うんうん。
ナディアと、ジャンと、グランディスとかがいる、絵の描いたキャンバスを買ったね。
キャンバスってあの、絵みたいなやつ？
そうそうそう。
うんうん。
あの、額装されてるやつ、ね。
額です。額って言った
もんね。ねえ、わかるわ。僕も最初額買おうと思った、今回。でも、これ怒られる。大きい怒られると思って。
あ、そうそう。そんなでかいやつもあったん。
あった。
あったんだ。
もうあの、やっぱり満してるので、それはまずダメで。
うん、
で次に小型のやつも見つけて、それは3000、うん、2000、3000円ぐらいだったかな。
ね、あった、うん。
めっちゃ欲しかったけど、絵がちっちゃかったので。栄養のポストカードにしたんですけど。
なるほどな。
うん。すごいな。買ったね。
買いました。
こう行きましたね。
で、何千円以上行くとオリジナルの、うん、あの、袋がつくっていうのに、うん、まんまと。
まんまとね。
ええ。
まんまと。もう全く後悔ないでしょ。
後悔はないです。
ね、全く後悔ないです。わかる。逆に買わないと後悔だよね。
そうそう、
まあ。もうね、そうそうそう。もうその時しか買えないからね。わかるわ。いや、なるほどね。で、佐藤くんはどうなの？
僕はね、ジブリ店にまず行った時は、
うん。
うん、
プラモデル買って書いたわ。
プラモね。
メーベ、メーベ。
そうそう。
やっぱりや。
作り方も止まっちゃったけど。
あ、そうなのメーベはやっぱ憧れるよね。
フラプター、
フラプター、はいはい。
フラプター。
はい。
これも作りかけて止まってる。こだわって作りすぎて。
ドーラが乗ってたやつや。
そうそう。ドーラが付属するんだけど。
あ、あれ、かっこいいね。うん、
いいね。あ、じゃあドーラじゃないの、付属されてるのは。C だとパズーンズ。パズーンズ。
まあまあそうだよね、あのシーンだよね。うん、かっこいいな。
まあ、プラモはね、そのまま趣味でも使えるからと思って買ったんだけど。
うんうんうん。
あとはでも僕はね、普通の絵画の方、
うんうん、
まあ岡山にもあるしね、
うんうん、
東京都のね、美術館とか、
うんうんうん、
そういったら何かは買ってるかな。まあでも大体ポストカード買うか、
うんうん、
図録までは買ったことないかな。うん。
なるほど。
ル・コルビジェ展の図録をね、鳥浦さんにもらったことはあるけど。
もらった、ね、ありがとうございます。
もらったから、あれ5、6000円するはずなんだけど。
すごいな
すっごいね。
すごいのもらったもん。
ね、
うん、
ああ、でも、わかるな、欲しくなる。欲しくなる。
図録とかいいよね。そうそう。子供と行くようなやつの時は、その子供が欲しがったら、ぬいぐるみ買ったりとかね。
うん。
何かしら買ってしまう。まあ結構、最後はあそこ見るのは楽しいよね。美術館見終わった後にその売り場に行って、うん、まあ買わないにしてもね、
うん、
見て回るの楽しいよね、
うん、
楽しい、
うん、そう楽しい、もし
ちょうど余韻に浸るというかね、
うん
うんうん、
グッズ買って帰ったらさ、その時のやつやっぱり残るじゃん、うん、きっかけとしてこう思い出せるから、
あ、それあるよね、
ね、あるね、
う
ん、
そう、
本当に気に入った時やっぱりこれ持っとくべきだね、
うん、
すごい今心が幸せです。この雲見るだけでめちゃくちゃ幸せ。
わかるわ。
二蔵さんの絵はさ、もう本当に僕らの少年時代の思い出に近いからさ、
うんうん、
あの写真に残してなかったものが今手に入ったって感じもあるよね。
ああ、それはあるかもしれないね。うん、記憶の中だけでね、残ってたあの原風景がね。
ね。
もう一回。あの名探偵ホームズとかもありましたからね、ルパン三世もありましたし、
ほんといろんな仕事してるね、
もうすごいいろんな仕事なさってるよ、
うん、
確か未来少年コナンの時24歳とかって書いてたよ、
う
ん、
うわすげー、
さすがやね、
それであの
クオリティー、ほんとそうなんだよ、うん、そう、最初3日間だけとかで言われて行ったんだよね、
うん、
そしたらなんかすごい気に入られたらしくて、
うん、
いやあれは気に入られるよね、
あの残され島とか、ね、ロケットがあの突き刺さってるやつ、
うん、
うんうん、どこまでやっかはちょっと分からんけど、
すごい、
まあ、全体の美術監督かな、分かんないけど、うんうん、
あ、そう、美術監督でね、あの途中までは美術監督でなさってたみたいですね、
うん、うん、まあいいね、ではそのまあ皆さんもね、ぜひ美術館等行かれましたら乾いてみてはいかがでしょうか、ということで、はい、今日はこんなところで終わろうと思います、はい、それではまた、さよなら、
さよなら、
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見ご感想お待ちしております。
ごめん、もうここからもうガチの本音のところ行かそうに、
オタクトークが、
いやオタクトーク、もう本当に楽しかった、めちゃめちゃ良かった、あの佐藤くんがさ、めっちゃ良かった本当ね、ジョンあれ教えてくれてありがとう、 あれが残ってなかったら僕本当スルーしてたかもしれない危なかった本当にってこと。い
や俺はさ、あの子供と嫁さんと行ったんやけど、うん、子供が全然興味をまだ示せない時期やったから、
うん、あそれはね、
ちっちゃいもんだって分かんない、ね、
そうゆっくり見れなくてさ
15分から30分でしょ
お父さんは多分3倍以上痛いのにね
そう
子供もまだ
かさーって見たっていう思い出がある
あ寂しい、
いや僕思った子が一人で行って本当よかった
。そうああいうのは一人で行くべき
本当だね、
行くべき本当一人で行くべき、
うん、
あれすごいよ。佐藤君がさ、あのゲンガーでしょって言ったでしょ、
うん、
あれね、
うん、
ゲンガーの良さがあってさ、あのアニメとかで放送されるじゃん、うん、あの時ってスキャニングされてカラーを入れられるのよ、う
ん、あ色変わるんだ、
うん、色変わるんよ、色相をいじられちゃうのよ。
いやそうか、
変わっちゃうんだけど、もうゲンガー見たらね、もうすごいの、うん、本当にすごいの。
うわー、それも言われて見たくなってきた。
もう信じない。もうさ、あの佐藤くんとかだったら、僕は絵師じゃないからそこまで詳しくわからないんだけど。
俺も絵師ではないけど。
本当にね、5センチ、10センチまで近寄っても理解できない。あの色彩。もうとんでもなんでこれ離れたらこんなに綺麗に見えるんだろうって、もう意味がわからない。
すごい、色が濃くて綺麗かった記憶があるな、うん、そのナディアのもね。
うん、
あそうだよね、ナディアもそうだよね、
うん、
あれも くっきりとしてるからさ、
うん、
やっぱり動くキャラクターとなんていうかな、その差がないとダメなのかな、少し薄くしてるのかもしれないね。
あの動くキャラクターはね、やっぱり書き込みがね、背景と違って足りないね、
うん、
二蔵さんの書き込みが尋常じゃなさすぎて、
うん、
もう表面のものがちょっとね、もうほんと軽く見えてしまうんで、ベタ塗りに見えてしまう。
それでもその、
めっちゃ頑張ってされてるんで。
それでもしっくりきてるのは、やっぱり、なんか、その、アニメ映画の背景の技みたいなのがあるんだろうね、多分ね。
あると思うね。主張しすぎないんかな。うん、ほんとすごい。あの、天気の子。
うん。
天気の子だったじゃん。で、あれの、気象神社の絵画の天井絵っていうのがあるのよ。うん、
あった、あった、あった、あった。
あった、ね、すげえよく覚えてる。あれの、あの、原画があって、
すごい絵やなって思った。
うん、
もうあれ見ても度肝抜かれた。度肝抜かれた。マジで度肝抜かれた。何これと思って。で、これはあのやっぱり違うんだって。あの新海さん の, あの映画になると色付けがやっぱりされて、
うん、
違うという
か、ね、ちょっと、
うんうん、上塗りみたいなされてるんだけど、もう原画自体の仕上がりがもうとんでもないの。この人何者だと思って。
いや、新海さんがさ、なんか、うん、あの、うんエピソードであったけど、あのスタッフがめっちゃ駆け込んでるんよ、うん、もう街の絵をね、
うん、
でもここはあのやっぱあのぼかした方がいいなっつってぼかすらしい。
あ一生懸命やってもね、まあ、その一生懸命描いたものがぼかされたのと適当に描いてぼかされたのと違うとは思うけどね。
あ違うんだろう、そうね、下地が違うんだろうけどね。
とはいえ
さすがだわ、そこでぼかす勇気はなかなか持てないよね。なかなかできないわ。すごい。あとみんなもう見たらね、思い出補正とか、思い出補正というかね、思い出が蘇ってね、痛くなるとかあるんだけど、あの、ホタルの墓で、
うん、
あのね、あの、節子と人形っていう絵があるの。
切ない。
せっちゃんが人形抱いて寝てる絵なんだけど、
うん、
もう胸が痛くてね、もうあんなに痛かったのはちょっとすごかった。こんなおっさんになってあそこからもう本当数枚の絵はちょっと記憶がなくなるぐらい痛かった。
怖くて逃げ出すタイプの、
ね、本当に逃げ出すタイプ。僕はねちょっと話の声見れなかったタイプだから、もう痛くてさ、もうせっちゃんこっち見てんのよ、もう無理って思って。あれはね、本当思い出補正持ってる人たちが見たらね、もう本当何枚も楽しめると思うね。
うん、
もののけ姫とかも本当なかなか次の絵に行けないのよ、書き込みがすごくて。もうなんか宿ってるものがすごくてさ、
ずっと全国回ってるのかなって、あの二蔵
どうな、そう今回なんで浜松だけ、
あわかだけかもしれない、わざわざ浜松の新しい作品出してるからね、桜舞う浜松城を出してるからね。しかも下絵と色塗ったやつ、
う
ん、とんでもないクオリティなの、どっちも下絵からとんでもないクオリティすごかったんですけど、でそう、それでね、ごめん、ちょっとネタバレになってしまうかもしれないけど、
うん、
あのそこで会場でいろいろとその二蔵さんが喋ってるね、あの録画放送とかがあるんですわ、
うん、
でそこで最後に、ああで面白かったって見たらね、うん、 8月19日に二蔵さんお亡くなりになってたの。
あ、そうなの？
先月、うん、
全然知らなかった、
もういや僕も全然知らなかった、はぁと思ってどういうこと、と思って、もうその後にちょっとね恐怖が湧いたね、もうこんな人は多分出てこないだろうね、
もうじゃあ新作見れないんだ、うん、二蔵さんの
絵見ないんだって、
ショック。
二蔵さんって24歳でその現場に入ってたじゃん、しかも最先端の人たちの、うん、でそこでむちゃくちゃ絵描いてたんだって、
うん、
でそれが下地になってできてるみたいで、
うん、
多分今生きてる人たちであんなに描き込むことってもないと思うのよ、
うん、
労働条件も違うし、
うん、
だからこんなアナログの天才ってのはもう出てこないかもしれない、もうロストテクノロジーみたいになっちゃうかもしれないね、うん、
そうだね、
うん、CG 使えばねなんとか真似はできるけど、
うん、
あんなに一枚の絵に宿らせることはちょっと難しいのかもしれないね。
まだ60代とかだね、どうしたら。
いや、早尾さんと同じ年でしょ。
あ、70歳？
それからちょっと若いな。
うん、若いでしょ。びっくりした。で、なんかその、録画を撮ってるのも3月ぐらいだったよ。2023年3月。うん、もう全然お元気で。
そう。
もう全然、あ、この人創作欲溢れてるなって感じなんだけど、びっくりした。もう人生何が起こるか分からないっていうのもちょっとそこで、思ったけどね。
いや、映画作るのに時間かかるよね。
かかる。
しかもさ、宮崎駿みたいな、ああいうね、とんでもない人を納得させるんだからさ、ワクションの任せでね。
うん。
偉いことよね。
結構言い合うみたいなこと言ってたよ。
なるほどね。やっぱり、で、作画、動きのある方の絵描いた人もさ、うん、もう全部捨てられたりするわけじゃん若い頃の
そうだよね
全部描き直され
たりする、恐ろすぎるすげえ世界だわ、うん、言ってた。でなんかその早尾さんと二人でこう話し合うじゃん、
うん、
でこれが違うここが違ううーんってなって、その煮詰まるのを鈴木さんはすごく好きだったみたい
あの悪い人だ悪い人だ
でじゃあその煮詰まるっていうのが本当にいいことなんだって、
うん、
煮詰まる、もう煮詰まってるということがもうその作品の限界に達したというかね、
うん、
限界地のところに一回行ってるっていうところから、もうそういうところから出てきた絵っていうのはすごくいいっていう、
プロデューサー怖いな、考えがあるから
、うん、すごいね
限界引き出してたんだろうね、そのたんびにね、
限界引き出してたんだろう、ほんとよかった、人の絵の描いたね本当にアナログなものの原版を見るというのは、うん、こんなに凄まじいものかというのをあの感じさせていただきました。もう目が痛くなるぐらいもう噛みさせていただきました。
素晴らしい体験でしたね。
うわぁ、これ僕も次絶対あったら行こう。
いや、もう全もう佐藤君だったらもっと楽しめると思うよ。
いやいや、
それ言語化したやつ教えて。この
絵を言語化するのは超むずいけど。
めっちゃ、いろいろあったよ。もう本当いろいろ書いたら、ラチチュードが狭いとかね。ラチチュード、明暗の幅、
うん、
真っ黒と真っ白を、
うん、
あんまり入れない。
ああ、なるほど。
ラチドを狭くした
それも背景画の何かあるんだろうね、
うん、
その子が背景として入るとか、
真っ黒に潰す方もいらっしゃると思うんだけどね、
キャラクターが入るとかね、
うん、後で調整しやすいようにもしてるんだろう
か、暗くするのは多分もうあれじゃない、監督が画面全体にねかけちゃう、暗さを、
あ、そういうことかね、もう黒色で潰れることも白で飛ぶこともない、
逆に言えば後からいじれるようにしてるのかもね、
あ、そうだね、やっぱり、うん、あ、そうかもしれないね、動画のログ撮影に似てるかもしれないね、
うん、
うん、
なるほど、そういうことか、
そう、あと全体的に明るいんだけど強い白い光があるじゃん、
うん、
あの中に、ね、黄色い光がすごい特徴的だなと思った、
うん、
黄色が少し特に部屋の中とか、うん、ちょっと部屋の中からもと黄色にしてあって、
うん、
で教室の中に窓越しに差し込む光っていうのがあるんだけど、
うん、
それがすごくてね、うん、色収差、
うん、
レンズを通ってきたものがちょっとだけ端の方に行ったら赤とかに分離するんだよね、
うん、
でそのわずかな色にじみを書いてあるのよ、
へえ、
あ、だからこんなに重くなるのかと思って、うん、で恐ろしい、そこまで忠実にやってるんだけどもう真っ直線っていうのがないから、
うん、
全部優しいんだよね、とにかく優しい。
もともと何をされてたんだろうね。もともと海外だったのかな、うん、どういう人とかね、こういうふうに言ったのかな。
絵を 書かれている、背景を書かれているところの動画も流れてたんだけど、
うん、
あのお皿に色作るじゃん、
うん、
でその皿がもう20皿ぐらい並んでて、うん、でそれ雲書くためだけに20皿ぐらい、
うわーすげえ
何それっていうようなレベルであって、
なんかね、だいぶ前になんかテレビで見たときは、その二条さんが自分の絵を、
うん、
絵のように簡単に描けるなんか教室みたいなのやってたわ。
あ、
このテクニックで僕の雲描けますよとかね、なんか惜しげもなく教えてた。
天才だ。天才だ。
まあ、惜しげもなく教えても自分のね、息に達さないという自信もあるのかもしれないけど。
うん、いや伝えたいというのもあったのかもしれない、ね、
一般の方でもね、それちょっと習ったらね、うん、わあ本当に二蔵さんみたいな雲になったとか言って喜んでたよ。
いや習っとけばよかったね我々習っとけばよかった、
うん、
いやいいもんだわ本当に。もうちょっと二蔵さんがお亡くなりになったとしたら、ちょっと次いつになるかわからないんだけど、
うん、
本当ねチャンスが、あでも長崎、その五島列島のあたり、うん、確かなんかミュージアムみたいなのがあるはずなんですよね、
う
ん、
ちょっと遠いけど、
ね、そこにはちょっと遠いけどね結構な距離あるけどね、
うん、
うん。でもこれはとっても価値あるものだったなって思ったね、うん、本当にいいものでした。絵心ないですけど、
まあ、また
大変勉強にさせていただきました ね、
うん、次機会があったら絶対行くわ。
もうぜひ行って本当、ね、
大阪ぐらいの範囲だったら行こう、次、うん、
そう。で、また、
行った方がいいよ。
うん。
そう、もう、またぜひ、ジョニーも新しい、あれを開拓してほしいね。
そういう新しい。
リゾートみたいなのがあるなんて思わなかった。
あ、そうか、そう
か。背景だけでやってるっていう、その、そう。二蔵さんっていう方がいらっしゃるのも知らなかったし。
うん。あ、まあね、
ね、近藤さんとかは知ってるけど、うん、近藤さんとかはね、有名だからね、キャラクターだから。
う
ん、
そうだね、
分かるけど、うん、
背景で有名って、でもあの人ぐらいでしょう知らないけど、
ね、あ、いや新海さん、新海さんはどうなのかな。
あ、新海さんもね、まあ全体作っちゃう人だろうけど、
ねえ、
ねえ、
新海さんはそうかな。
その新海さんもね、お願いするぐらいだから、
うん、うん、そうだよね。
まあ、新海さんも完全にジブリ大好きな、もう見え見えだけどね
もういいよね、この才能の連鎖、いいよね。
いいね。ああやって、だからそのね、宮崎駿の次が生まれてきてんだもんね。
そうだね、
うん、
二蔵さんもきっと ね、うん、二蔵さんの上にまた新しいものを立ててくださるのを待ってらっしゃるような気もするけどね。
そうだね。
本当に心からご冥福をお願いします。
そうか。俺も今知ったから結構割とショックだったわ、思ったより。
割とショックでしょ、僕も。あれ見たら、えっと思ってもね。
うん。
は
っ、ね、新作も見れないって、本当ね、うん、ショックね。大きいね。
大きい。
うん、
そう、う
ん。そうか。まあでもいいの言ったね、本当ね。
本当ね、いいの行かしました。
いいの言ったね、
うん。ありがとう、本当に。いろいろ教えてもらったおかげで。もうね。いいわ、どっかでつなが
って。工場に教えてもらわなかったら知らなかったけどね。
ね、二蔵店ね。二蔵店とかも、もう全くそう、名前でピンとこないもんだって。全く辞書になかった。